それではですね、このハモリの練習に入っていきたいと思いますけど、ドミソミドをね、どんどんやっていきたいと思います。先週と先々週、第2シーズンの1回目と2回目は理論的なことを話したんですね。基本的にその倍音の重なりの問題とか、ドとソの響き、そしてそれが実が加わった時に、性質がはっきりしてくるっていう、その理論的な話からしたんですけど、やっぱ頭で考えてしまって、なかなか音がね、難しいっていう感じもありますので、もうだから、体験的にどんどん行ってみようという感じでね、やっていきたいと思います。で、ドミソミドっていうのは結局何かというと、これはですね、一つの調、コードの中のスケールなんですね。例えば、ドミソミドっていうのが C メジャー、波長調だとすると、その中のコードに含まれる音なんですね。じゃあちょっとピアノで、いいですか、スケール、C メジャーで、はい。今のがですね、ピアノで C メジャーのドミソミドってやってもらったわけですね。で、これをもう頭に染み込ませていく。これやってみたいと思います。そうすると、ドとミの感覚とかね、先週、先々週もありましたけど、ドとミの感覚と、ミとソの感覚っていうのは、皆さんがもう馴染んできた音楽の感覚なんですよ。で、それはもう慣れていけば大丈夫なので。で、ちょっとやってみましょうか。じゃあ、皆さんどうぞお立ちください。じゃあ、ピアノに合わせて、ドミソミド。で、同じ音でずっと続けていきます。つまり、ドミソミド、ミソミド、ミソミド、っていう感じで。はい、じゃあ、よろしく。一押しないで、Cメジャーだけで、ずっと。休んでもらっていいですか。息継ぎしながら。
ドミソミドミソミドミソミド。
あ、ちょっと休憩してもらって。でその時にですね、音のイメージなんですけども、棚になんかやっぱり物を乗っける感じですよね。音が塊でブワーっとなってるっていう感じじゃなくて、音がブワーっとぐにゃぐにゃ動いてるっていう感覚じゃなく、塊のようになって。例えば、ド、ミ、ソ、ミ、ドって置いてる感じ。つまり階段があって、ドは一番下のところに物が置いてある。ドーっていうイメージで音を出してみてください。階段に物を乗っける感じで、ドー。で、ミは3段上に、ミって、ドレミなんですけど、そのドミのところにポンと置く感じ。で、そのところにポンと置く感じ。で、トン、ポン、ポンって、いわゆるその、ケンケンパで、階段を上がる感じですよね。そんな感じですけど。じゃあ、もう一回やっていきましょうか。じゃあ、交代で。はい。それじゃあ、よろしくお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。
ソミドミ、ソミドミ。ソミドミ、ソミドミ、ソミドミ、ソミドミ、ソミドミ、ソミドミ。
で、このドミソの和音というのがですね、後で関係してくるんですけども、結局今何をやってるかというと、ドミソの感覚をしっかり覚えてもらう。もうドミソの感覚というのはもう決まってるわけです。で、例えばこれが、まあ難しい話するとまたあれですけど、C がちょっと上がっても、下をドとして、ドミソの感覚っていうのは変わらないわけですね。例えば、前、音階の練習をしたときに、ドミソドソミド、ドミソドソミドって半音ずつ上がりましたね。で、その時に、その下のドをドというふうに呼ぶ歌い方のを、移動度唱法って言うんですけど、つまりドはもう変わらないんだよと。これは歌を歌うときに便利ですね。ピアノの方は移動度では弾いてないですよね、多分。半音上がったらシャープが頭の中ついて弾くんでしょう。私なんか想像つかないですけど、ピアノ弾けないので、弾ける人いいなと思いますけども、私の中は頭は移動度でしかできてないんですね。つまり半音上がっても全体がシフトしてるだけっていう、そんな感じですね。だから皆さんもそういうふうにやっておけばいいんですけど、移動度唱法のメリットというのは、ドミソの関係っていうのはもう変わらないんです。 ハムリのドミソの関係は。どんなに高くなっても。例えば、ちょっと半音ずつ上がってみましょうか、ドミソで。じゃあ皆さん、じゃあ、今持ってる方でマイクで。じゃあ、どうぞ。最初の C からだんだん上がっていきますね。ドミソ。ドミソミドパーンで。今ずっと上がってきましたけど、このドミソの間隔、インターバルっていうのは変わらないわけなんです。この階段がね、ドとミの間が3つ間が空いている。その三段飛びのその間隔は変わらないわけなんですね。どんなに上がっても。外の関係も変わらない。外の関係は5度上なんですけど、ドに対してミは3度上。ドに対してソは5度上。だから三段飛びと五段飛びをずっとやってるみたいな感じですね。ド、ミ、ソ、ミ、ドって感じで。で、これが全体が上がっても最初ドだったら、ド、ミ、ソ、ミ、ドって。意味わかりますよね。そういう風になってるわけです。このドミソがハモリの基本になるということね。ぜひ、覚えておいてください。まあ、理屈は先週、先々週のところで言ってますので、ドミソの関係は、4対5対6。こういう整数比になるときに、ハモるっていう状態になるわけなんですけど、で、たまたまドミソがドレミファソラシドの中で4対5対6でジャスト整数で割り切れるわけなん。ドに対して整数で割り切れるのはミとソしかないんです。3音で響きがいいのはドミソだけなはず。この3つの音しかないわけですよ。その C の中で3つの音で綺麗な音をっていうのはこの3つの音しかない。だから逆に言えば、ドミソの感覚さえ覚えれば、自由自在に和音をつけることができるわけですよね。ただ、これから慣れが必要なのはですね、重要なことがあるんですけど、必ずしもドで主旋律が歌ってないわけですね。ドだったら皆さんは、ミーソーっていうのをつければいい。ところが主旋律がミの場合がありますよね。その場合は3度下を歌わなきゃいけなかったりするわけですよね。で、基本的に和音をつける場合は、あまり遠くを離れてはしません。というのは主旋律が死んじゃうからなんですね。だから、できるだけ近くでやる。だから、この3度上、あるいは3度下、というのがポイントになるわけですね。ドが鳴ったら、ミって体が反応するように、訓練させていただきたいと思います。ドの音が来たら、あ、これはドだからミだぞと。ね。ミの音だぞと思ったら、ドだぞと。難しいですがね。そんな感じであります。あと、ソの音も出てくると。とにかくどの音が欠けてるかっていうんで、自分がどの音に入るかっていうのがわかります。ドミソってちょっと鳴らしてみてください。ドミソ。この音、この C メジャーっていう音、いわゆる波長調っていう音。で、この響きが分かってれば、自分の音をどう出すかっていうのがわかるわけですね。まあこれ慣れるしかないので、まあとにかくやってみましょう。で、そのためには、ドミソの感覚を体に染み込ませる必要があるので、今やってみたわけですね。じゃあもう一回やって終わりましょう。じゃあ交代してもらって。それじゃあ、ドミソミ、ドミソミやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、ドミソミ、
はい、感じます。そんな感じで、ドとミとソの感覚、これを体の中にね、覚え込ませるっていう感じで、どんどんやってみてください。感じます。